ハッピーエンジェルミッキーのハッピー研究所。木曜お昼時、ハラペコの皆さん、こんにちは。ハッピー研究所所長のハッピーエンジェルミッキーです。ハッピー研究所ではあらゆる角度からハッピーの研究をしています。さて、本日はゲストをお招きしております。今日のゲストは、それは後でご紹介いたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。改めまして、皆さん、こんにちは。本日のゲストは2回目となるあの方です。どの方と言いますと、こちらはご紹介をきちんとさせていただきますね。神奈川県横浜市旭区にある明治20年からの創業である老舗造園業株式会社大三園代表取締役、高橋卓さんです。
どうもよろしくお願いいたします。
お願いします。はい、はい、私の番組を聞いてくださる方はね、何人か知ってるかと思うんですけれども、実は私の主人でございます。
こんにちは。
こんにちは。
いつもお世話になっております、うちの妻が。
はい、
こんにちは。
で、今日はね、ちょっと主人っていうよりも高橋卓さんっていう形で、オファーをちゃんとこの間みたいにいきなりの代打ではなく、きちんとした形でね、ゲストとして招かせていただきました。では早速ですけれども、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、はい。で、うちの主人ではなく高橋卓さんのご趣味は旅行だということなんですけれども、
はい、
はい、今年はどうでしたか？旅行どのぐらい行けました？
今年もいろいろ行かせていただきました。うんうん、一番直近で言うと、
うん、
9月に、アナハイム、
うん、
ラスベガス、ロサンゼルス、
うん、
カリフォルニアと行かせていただき、結構楽しい思いをさせていただきました。
そうですね。
はい、
なんかね、WBC の時にね、ずっとうちはね、スポーツ観戦をよくテレビでしてるんですけれども、なんかね、WBC の日本でやってた試合も本当は見に行く予定だったんですよね。
そうなんだよね、うん、そうなんですよね、
うん、いいですよ、
WBC の時に大谷選手が活躍していて、それを見に行こうっていうことでチケットがあり、
はい、
で友達から誘われたんですけど、
けど
宮古島の旅行と重なっていて、
はい、
宮古島を取ってしまい行ってしまったんです
ね。
で、宮古島大変素晴らしいところで、
うん、
いい旅行をさせてもらったんですが、
はい、
じゃあ大谷を忘れきれないということで、
うん、
その仲間で今度はじゃあ大谷を見に行こうということで、
うん、
もう早速チケットを準備して、
はい、
9月に、
はい、
標準を合わせて、
はい、
アナハイムへ行ってまいりました。
はい、
ね、大谷選手、
はい、
なんと怪我でいませんでした見れなかったんだよね、これが。
ねえ、
そうそうそう、ね、
びっくりしたね。もうそう、すごい、その WBC の試合を見に行かずに宮古島に行ってたのにもかかわらず、やっぱり大谷に会いたいっていきなり言い出して。
そうですよね、今年は結構野球に関しては、
うん、
甲子園でも慶応が頑張ったので、
うんうんうんうん、
決勝見に行きたいと思った途端に、うん、決勝のチケットが取れて、
うん、
決勝戦現地で見させていただき、
ね、あれも本当にね、
なんて慶応不安っていうのは、
うん、
全国でこんな多いのかっていう感じで、
うんうんうんうん、
まあ お年寄りさんたちが校歌を歌いながら泣いてる姿を見て、うん、まあ、慶応すごい力だなと思って、
ねえ、本当本当、
最後に大谷だと思ったんですが、
うん、
また来年、
来年ね、
行ってきていいですか。
あ、どうぞ、あの行ってきてください
来年に持ち越しということで、
分かんない、もしかしたら私も一緒に行ってるかもしれないって形ですけど
ぜひとぜひぜひ行きましょうよ、
ね、そうそうそう、はい、ね、そう、今ね、もしかしたらこの放送の時にはね、違うチームに行ってるかもしれないし、ね、
どこに決まってるか、
ね、もしかしたらそのままエンジェルスに残ってるかもしれないし、
そうだよ ね、
ね、
でもエンジェルススタジアムは本当に素晴らしい、
うんうんうん、
日本のやっぱ野球場とは違った雰囲気と作り方、
うん、
まあ、大変街づくりにおいても勉強になったって感じかな、
うん、
すごい良かったですよ、
うんうん、ね、やっぱりそう、街づくりにもね、あの関わってるお仕事をしているのでね、やっぱりそういうとこで勉強になりますよね、うん、そっかそっか、まあ、でもね、大谷には会えなかったけど、
そうそうそう、
ね、なんか違うことありましたよね。
娘たちが大谷なんかよりも大変、
うん、興味を持った、
興味を持った、
うん、
ディズニーランド100周年ということで、
うんうんうん、
行ってきました、
ね、え、どうでした、はい、ロスアンジェルスのディズニーランドってこと、
大の男揃ってみんなで、
うん、何で行った
の、カーズ、あれ面白いですね、カーズ、
あ、だって行ったことないし
あとスターウォーズ、
おー、
もう大興奮ですよ、よかった
ね、
はい、素晴らしいでね、
うん、
アメリカ行ってディズニーランド見てて思ったんですけど、
うんうんうん、
夜中の1時までやって
る
んだよ、
そんなにやってるの、
うん、夜中の1時までやって、
うん、
でその後お土産屋とか等々やると2時頃まで結構人がうろちょろしてて、やっぱ日本は早いよね、
まあ、それを考えると ね、
やっぱり大人が楽しめる場所が大変あるっていうところはやっぱり元気がある国だなっていうのは感じましたね、
うん、でその、まあ、ね、大谷選手を見に行ったのと、まあ、ディズニーランドでそういうのもあったし、うん、あとラスベガスにもね行ったんだよね。
ラスベガスは過去にも何回か行ったことありますけど、
うんうん、
どんどん生まれ変わってる街で、
すごい、
うん、今度ね、
うん、
来年から向こう10年、うん、F1 が決まったんだよね、だから F1 に、対応するような街づくりをしてて、
例えば
あの街路樹の木を切ってそこをあれだね、あの観覧席にしようとしていたり、ベラッチオ、自分たちが泊まったのはベラッチオってホテルなんだけど、そこの周りも結構工事をしてて、
うん、
噴水の周りなんか目の前から見れないように今なっちゃってたけど、
あの有名な噴水、
そうそうそうそう、そこなんかも本当に工事を進んでて、
うんうん、
F1 に向けてやってるなってことで、あれも決勝戦が来るみたいだよ、
何、
アメリカンフットボールの、
あ、アメフトね、
そうそうそう、だからすごいことになるみたいね、
すごい、もうエンターテイナーの街、
いやいやいや、
エンターテイメントか、
うん、どんどん変わってで、
うんうん、
あれができたんだよね、 MSG スフィアってコンサートホールが、
あ
ー、ちょうど9月29日がオープンで、
うんうん、
その時横浜でも K アリーナがね、
うんうん、ね、 K アリーナね、大きい世界最大アリーナだっけ、
そう、
うん、
それも見に行ったんだよ ね、
ね、そう、それはね、
私ゆずがね、
そうそう、こけら落としでね、
素晴らしいビップルームで
ね、え、本当
この場をお借りしまして坂倉さんありがとうございました
ありがとうございました
それで、ね、
すごい、本当、
あそこのラスベガスでは U2 がね、
あ、こけら落としてね、
うん、すごいドームだよ、
へー、 そこっちはドームなんだね、
約高さが112メートル、
うん、
で5万平米を超える球体表面のほぼ全域がね LED で覆われてるって、すんごいキラキラ光っちゃって
る、
すんごい綺麗、
すごいね、
すごい綺麗、でそういうものが出来上がってって、うんうん、ラスベガスもどんどんこう移り変わってって、
うんうんうんうん、
やっぱアメリカはすごい、横浜もね、
うん、
ちょっとそういうのを学んで、
うんうん、
いい形で ね、横浜もね、
うん、
これから楽しみなところがいっぱいあるから、
本当本当ね、そう、やっぱりこう港があってね、まあ、私たちが住んでるのはあの 港の方ではないとはいえ、やっぱり横浜といえばね港町っていうイメージも ね、世界中にもこの認知されているから、そこに、ね、生かしてね、
これから港の方も、
うんうん、
産業貿易センターからその県民ホールも全部建て替えて、うん、変わってって、
うんうんうん、
で今度ね、
うん
山下ふ頭もどうなっていくか、
うん、
で今あれでしょ館内のところの駅前も見ついて作ってますよ ね,、
うん、ねそうだよね、うん、
リゾートが来て、
うん、
でその横も今度、
うん
ビル群が建っていくということで変わっていきますが、
うんうん、
でか
が
我々の仕事とともに我々の地元で言えば、うん、2027年、
はい、
横浜でね国際園芸博覧会が行われるということで、
はい、
花と緑を大好きな方はぜひとも楽しみにしていただきたいということでね、
はい、はい、そうですね、
はい、
最寄り駅だと三つ橋かせや
だね、せやだね、でそれからどうなっていくか、
うん、
それが終わった後が今度大事で、
うん、
あくまでもそれは手段であり、
うんうんうん、
ね、街づくりの目的としたら今度そこがね、うん、どういう風になっていくかっていうことなんだけど、
そうだね、うん、
これなんじゃない、
うん、
三菱地所さんで決まってどういう形でにぎわい施設ができていくか、
は三菱地所だとやっぱり東京駅とかのやっ
そうだよ ね,
そうだよね、
東京駅の周りの地主さんだからね、うんうん、
てか東京駅のほら今すごい開発されてね、うん、もう一つのね、うん、なんか、
ね、
なんていうのそういう出てこないで頭テーマパークみたいになってるっていうね聞いたことあるけど、ね、うん、行くとすごいもん ね, ねこの間もほら東京駅で ね,
ね,
そうね なぜか朝ごはんを食べた私たちみたいな、
そうそう、ね、我々の会社で今皇居のね、
うんうん
お手入れなんかもたまにさせていただいてるんですけど、うんうんうん、そこの周りなんか本当三菱地所さんね、
うんうんうん、ね、すごい
地主さんですからね、
地主さんというかね、まあ、そのね街づくりがね素晴らしいから、うん
ね、いやぜひともそれを横浜のヒルサイドに素晴らしいものを作っていただきたいなっていうのは、
ね、そっかヒルサイドって言えばいいのね、
そうベイサイドとヒルサイドね、
私ねすぐね山側って言っちゃ
った山かっこ悪いじゃん
だから山側とか言うと 山があるんですかとか言われちゃうんだけど、
ヒルサイドよ、
あヒルサイドね、ヒルサイドって言い方、
里山が多い、
うん、
緑あふれるヒルサイド、
そうそうそう、ね、うん、そうそうそうね、やっぱりほら春とね秋にはね、うん、ズーラシアの横でこうなんか大ガーデン、あ、じゃあ大
花壇、いやいやいや里山ガーデンの、
あ里山ガーデンだ、
どこの会社が作ったか知ってます？
どこでしょうい
や実はうちの会社も携わらせていただき大花壇作らせていただいてるんですけど、うんね、結構知らない人多いですね、横浜市民の方々、
あそうそうそうそう、
ズーラシア分かっても里山ガーデンって何って形で、
もうねすごい本当にもうなんかやっぱりその時のタイミングのお花をね、
そ
のね、わーってもう大花壇だから、それをねなんていうか見に来てほしいなっていうのはね、
僕も結構日本全国でいろんなところで花壇見させていただきましたが、
うん、
なかなか横浜のあれはすごいですよ、ね、3本の指入ります、
うん、
だからぜひとも上白根、横浜市旭区上白根においでの際には、
うん、
ズーラシアその奥にある、里山ガーデン、その必ずその花壇を見ていただきたいと、
うん、
はい、思います、
ね、北口門のとこかなんかにね、確かバスでね行けるんだよね、
でもちょっと一点難点あって、
うん、
春と秋しかやってないんだよね、
あでも今普通に入れるんじゃないの
入れないんだよ、
あ
里山川では、
ちょっとそれは
あれはちょっとちょっとね残念だね、ちょっと横浜市考えてもらいたいなって
そうそう
あるんですけど、
ね、
あれずっとね、
うん、
やってれば本当はいいんですよけど ね
本当本当また、ね、活性化されてね、
そうですね、本当そうだよ ね、それは思うけど、
ね、
でもぜひとも、
うん、
開催してる時は、
うん、
見に行ってみてください、
うん、
春は桜、
うん、
秋はコスモス、
ね、
そんな感じで、ね、
うん、
いいと思いますね、
はい、ね、はい、もう本当にすいません、もうね会社の宣伝バリバリ今日はしてるのでねなのでね今日は代表取締役として来ていただいたということなんですけれども、
ありがとうございます、
はい、では後半はね、はい、代表取締役というよりも高橋すぐるさんの趣味の方を聞いていきたいと思います、
ありがとうございます。
改めてゲストにいらっしゃってる 高橋すぐるさんです。ありがとうございます。はい、
どうも。
はい、高橋すぐるさんではですね、多趣味なんですけれども、もう本当にいろんなこと、まあ、私も本当人のこと言えないんですけれどもで、なんか運動神経がすごくよくって、もう本当ゴルフとかもすごい上手だし、サーフィンもねやってて、で最近ね、鉄砲なんかもやったりとかね、いろいろやってるんですけれども、その中でもう本当に付き合った時に、まあ、付き合う前からかな、付き合ってすぐにいきなり私箱根に連れてかれたんですよで箱根に何しに行くんだろうと思ったら、ちょっと温泉 入りに行こうって言われたんですよね。でその時に私あんまり実は温泉とかお風呂が得意ではなく、へーと思ったんですけど、もうね本当にどこ行っても温泉が大好きで、
はい、
私行く行かない関係なく、ちょっとあそこあるから行ってくんねみたいな感じですね。
はい、
はい、
もう温泉が大好きで、
うん、
昔から、
うん、
ただいつも温泉に行くと、うん、あの表は何だろうってことで、
あ、ね、書いてあるね、なんかいろいろこう、はい、書いてある表ありますよね。
あの表をどうにか、うん、読み解いていきたいと思いつつ、もう早何年も経ってしまったんですが、
うんうんうん、
実はとうとう今年に
とうとう今年に
温泉ソムリエっていうのを取りまして、う
ん、はい、
資格をいただきました。
はい
はいはい、
でもそのきっかけも、あの私が温泉ソムリエを取ろうかなって思ってそんなに温泉が好きじゃない私が、まあ、ちょっと肩書き欲しいなっていうのでちょっと取ろうと思って伝えたら、
はい、
あ、俺も取るって言って2人で ね、
そうですね、
表参道までねテケテケ行ってね、
はい、
はい、
今更ながらこういう温泉に過去入ってたのかっていうのを、
うん、
あの紐解いてみると大変、
うん、
勉強になり、
うんうん、
だからあの温泉ずっと入ってると湯あたりして頭痛くなったんだとかね、今だったら分かるね、結構分かる
よね。私よりもやっぱり行ってるのと、うん、あと一番ね前で2人で講義受けてたんですけど、私ねちょっとこう瞑想タイムがね午後になると必ず1時間ぐらいちょっと瞑想したくなる時間、
本当に大事なところで目つぶって何やってんだろうって感じで、ね、
いや瞑想してたんですよ、あれはね、
瞑想ね、う
ん、でハッて気がつくとなんかすっごいガリガリガリガリ隣で書いてるから、
いや久しぶりにね勉強する気になったって感じで、
うん、すごい、まあね家元もね素晴らしい方だったから、うんうん、お話も面白くて、
面白いですね、うん、いや日本ってこんだけ温泉があるってことで恵まれてるなってこともよく分かります。
ね、本当本当。
でも温泉の定義っていうのはヨーロッパが最初らしいね。
うん、あね、そうそうそう、それも初めて知ってね。
覚えてます？ヨーロッパは何度が温泉の定義かっていうの。
ねえ。いや私は一応ソムリエという名はあるんですけれども、ちょっとやっぱこう瞑想が入ってたので記憶は曖昧かなって思うんで、
ドイツだね 最初の、ね、定義
ね、ドイツね、
20度、
うん、20度だったっけ、うん、なんで20度そんな寒いんだっけ、寒いというか冷たいんだっけ。
ヨーロッパは温泉に入るっていうよりも、
うん、
飲むっていう、
あ、
飲んで体を治していくっていうその習慣が強かったんだよね。
そっかそっか、温泉水を飲むこと飲用することで体を整えるって形で、日本はやっぱり入って体を整える、
そう、
ね、
だから日本の場合はでも25度かな、その基本の温泉の温度としたら、
うん、以上違うのね、
そうそうそう、
うん、そね、違うのねって今更聞いちゃうのおかしいんですけど、
ね、そうそうそう、そうね、
うん、うんうんうん、そうだったね、
だからね、やっぱそこら辺での違いが、うんうん、なんつうの、そんな低くてっていう感じでね、
うん、そう
ね、あったけどね、なんか面白いよね。
あれかと思った、ほら北海道の時に入った海っぺりの温泉超冷たかったじゃない、
あ、
だからああいうイメージで、あれがて、ああいうのがあるから
低いの、違います、全然違います
って思ってました、
はい、違いますね、はい、
はい、
でも美肌の湯とかね、うん、結構勉強になってね、
うん、ね、
ね、皆さんも大好きであろう、うん、ほったらかしの湯、
あ、山梨、
そう、
うんうん、
そこなんか
ね
素晴らしい眺望の中、
そうそうそう、
あの温泉が、
うん、
なんと、
うん、
ペーハ
ー、うん、
ね、10近い 9.9 って言
ったかな、うん、あ、そうそう、ね、すごい、
もう美肌の湯だよね、
そう、なんか美肌の湯の条件としては
ペーハーか
ピーハーじゃなくてペーハ
ーピー入っちゃいましたけど、すいません。ペーハーね。
ペーハーね。ペーハーが高いと、はい、美肌の湯っていうのは、
うん、 そうだね、
その時はもう瞑想してなかった、ちゃんとね覚醒してた。
pH が低いと酸性が強く、うん、そうすると殺菌効果があるって。 草津温泉とかそうだよね、
うん
ね、pH が高いと美肌の湯、下呂温泉とかそういうとこ、
ね、あそうか、だいたい行ってるでしょ、くーちゃん。
行ってる、
くーちゃんの高橋さん
行ってます、ね、もう行ってます。でも温泉そうやって考えて楽しいけど、
うん、
やっぱり見た目、うん、雰囲気、ね、
うん、やっぱり大事大事、うん、
どこが良かった。
あでもそれこそほったらかしの湯から見るこう富士山、あの朝日を、ね、見ることが外からできるから、それもすごいいいな、良かったなって思うし、 あとやっぱり私は別府、
別府ね、
大分の、ね、温泉がすごく相性が良くて好きだから、
そうだよね、やっぱりそういう温泉の質の、ね、相性とね、
まあ、そんなにほらね、あのすぐるさんみたいに行ってないからっていうのもあるんだけど、まあ、新潟とかよりも熱海のあの温泉も良かったかな。
熱海、
うん、熱海の
どこだっけ、
あの一回行けなかったとこなんだっけ、なんだっけ、滝があるとこ、
あ
滝、
あじゃあ熱海じゃないねそれ、
あ伊豆
だね、あれは素晴らしいね、
ねすごかったね、うんうん、あの時もね、
あの阿部寛さんがやった映画で、
お
お、
テルマエ、うん、テルマエの湯じゃなくて、なんか違うよ、
違うなんか情報発信してる、
あ、でもあの、うん、あのね、あの温泉の映画ね、うん、
そうそうそう、
阿部ちゃんが出たね、
そうそうそうそうそうそう、そう、うん、大樽温泉ね、
あ、ね、そうそうそうそう、なんか滝みたいなのが見えるね、
そうそう、あだから滝の真横でお風呂が入れる、
そうそう、だからなんかやっぱりそういう何かを見ながら入るのが好きなのかもしれない。
じゃあ、あの別府の、
ね、そうそう、別府のあそこの湯の花のすごいとこもね、
滝の真横でね、
そうそう、春夏秋冬、なんだっけ、無限の里だったかな、うん、
あそこも良かった、
うん、あそこすごい良かったなと思うし、うんうんうんうん、
俺なんかやっぱ秋田の乳頭温泉とか、
ああいうね、いつも言うよね、うん、絶対出てくるもんね、うん、
あとこの間行ったあのあそこも良かった、あの白骨温泉、白骨温泉、うん、あそこも良かった。
あそこは 何が酸性、アルカリ性、中性、
すいません調べておきます、はい、
ちょっとその情報がね、
はい、
言うんだった
まだその時はちょっとあのソムリエじゃなかった、
あ、まあ、ソムリエじゃなかった、
ちょっと見方がいまいち分かんなくて、ね、調べておきます。
そう、なんか今度は行った時にどういう風に組み合わせで入っていくのかとかね、
そう、
そういうのできるようになると、
ね、ここは長湯はいかんぞとか
ね、うん、どの順番で入るといいとかね、
秋田の玉川温泉とかね、
あ、青森じゃないの、
青森だ、うん、ね、あれね強い、治癒、ね、治癒能力が強いね、
そうそうそう、あれ取りに行こうよ、あのさ、別府の温泉の達人、
あ、
なんか何個か入ってで、なんか試験かなんかがあって受かるとそこでも温泉の達人っていうのをもらえるらしいから、
なるほど、
うん、
もういろんなのこういうのを見つけてくるんです、うちの奥様ははい、無理ですよ。
そう、あとね、はい、最近ちょっと行ってみたいのがね、まあ、それくーちゃんも一緒に行ってほしいのが滝行、
はい、
え滝行、
ね、滝行って
滝にザーって打たれてこうやってやるやつ、
もうかなり家で応援してますのでぜひとも頑張ってきて、
え、なんかね、なんかね沖縄でもできるんだって、すごいでしょ、沖縄の、そう、沖縄ってすごいパワーアップスポットありそうな気もするし、はいは
い、
どう、
いや
行こうよ、
沖縄っていう言葉でね、ちょっとい
やちょっといい、
沖縄ね、
でしょ、
ね、
そうそうそうそうそうそう、
ちょっと考えておきます
ね、
はい、
ちょっと私沖縄行ってやりたいこといっぱいあるから、その中の一つに今組み込まれてはいるんだけど、
はい、
うん、
何をやりたいんですか沖縄、
あとね、カヤックだっけ、あのずっとほら、
はいはい、
漕ぎながら、うんうん、はい、
沖縄も素晴らしい、
そうそうそう、あのガジュマルのねこういうとこずっと組んでいきたいなとかねあるし、
うんうん、
そうね、まあ、だからあとは温泉の達人もやりたいし、 あとね宮崎のパラグライダーもやりたい、
あ、うん、だいぶちょっと温泉とは違う話になっちゃいましたけど、
あ、でもから
温泉からね、まあいろいろ波及していろいろ、お金のかかることが増えてくるとなかなかこっちも大変だっていう感じ
も
ね、
でもほら一人で行くって一人で行ったら楽しいしね
そうですね、はい、
そうそう、でそれで宮崎に行って宮崎の温泉は何があるっていうのを調べながら行くんじゃ、
うん、
うん、
宮崎も温泉、
うん、
宮崎ね、
うん、
いいとこ、温泉っていうよりもなんかあそこは食べ物が美味しいなって感じが強いんだけど、
私ほら行ったことないから、
あ、本当、うん、すごい青島 とかだよね。
そうそう、青島美月の青島よ。
そうだよね、そうだよね、うんうん、いいとこいっぱいあるよね、
うんうん、
いいとこ。
だって今行ったことないのどこだっけ、鳥取だけだっけ。
いや鳥取だけなんです。あと1個鳥取行けば
全
制覇なんですけど、ね、うん、鳥取取っといてあるんですよね今。
そうね、
コナン空港娘が絶対先に行くなって言うから。
そうなんですよ、うん、上のねニュージーランド行っちゃってる方のね娘ちゃんが
鳥取砂丘行きたくてね、
うん、なんかココナンが大好きでね、そうそうそう、コナン空港には私も一緒に行くって言って、もうなんかコロナ前にちょうど言ってて、
うん、
コロナになって、うん、ずっと行かないでもう撮ってあるね。
そうなんですよ、
うん、
そ
う
そうそう、その方もね、うん、あの温泉もいいとこいっぱいあるから、うん、ぜひとも。
あでもあれとか行ったことないでしょ、佐渡島とか。
ないです、
ね、だめ、まだまだそれじゃ あの日本全制覇したとは言えなくなっちゃうから。
佐渡島も制覇じゃ大変だね、
うん、なんか小笠原諸島とかさ
ははは、
うんうん、あとほらあっちの福岡の方なんだっけ、出てこない、釜山を見ることができるとこ、あ出てこない出てこない、韓国に近いのなんだっけ、軍艦島、
軍艦島は長崎じゃないですか。
あ長崎だっけ。あれなんか違ったっけ。なんか軍艦島も面白いとか聞いたことあるけど。い
や
い
やいやね、五島列島とかあっちの方ね。
対馬。
はい、
うんうん、
そうね。
そうそう。
行くとこいっぱいあるね。
いっぱいあるね。いいじゃん、まだまだ元気でね。
島で言ったらあそこ良かったよね。俺。
どこ？あ宮古島？
違う。あ宮古島はもちろん素晴らしい、うん、とこでしたけど、
うんうんうん、
縄文杉がある。
屋久島ね、
屋久島に、
うん、
海辺にあるんですよ、うん、温泉が。
あそうだったんだ。
これが地元のおじいさんと2人で入ったんです、
う
ん、
暑いの？暑かった？
あいや暑くはない、あの海の水が入って
あやっぱり入るからね、うんうん、
そこはね素晴らしかった。
やっぱりどこでも温泉入ってんじゃん。やっぱり絶対私
あそこ一緒に行った他の男の子たちはなんかいいよとかって入らなくて、うん、俺だけねすっぱだから行ってね、
うん、
結構恥ずかしながらも入ってきたけど、
うん、恥ずかしいの？だって温泉入るのが裸じゃなかったらおかしいじゃん。
いやいやいや周りの目がね結構他のちょっとお客さんと、
うん、だって別にそんな見えてないでしょ。
いやいやいやいやいや、
うん、もう
ねそれはそれであるんですけど、うん、で
もだって待って待ってタオル巻いてるよね。ちょっと今ちょっとあれあの違う意味で捕まっちゃわないかなってドキドキしちゃったけど大丈夫だった。
すごいでも、温泉の雰囲気は良かったですやっぱ
り、うんね、やっぱり
あれぜひとも行ったら
ね、やっぱりあとなんだっけその海沿いでいいあのこう見える
ああそこ
あどこだっけ
不老不死温泉ね、
うん、
あれは青森、う
ん、青森ああじゃないじゃないなんか熱海の方になる伊豆の方にあるって
あそこにもあるよね、
うん、
あと黒いね黒いは、
うん、
ちょっと調べときます、
はい、お願いします、
ね、赤なんだっけでもあれも有名だよ
ね、そうそう言ってたもん ね、 うんねまあそんなね、うん、あの高橋すぐるさんですがまた温泉の話しに来てください
いっぱい増やしてちゃんとちょっと正確に勉強してからもう一回あの再度来ます、
ね、そこは私と違ってね
何なんだって今多分ジレンマに陥ってる方々も多いんじゃないと思うんです、はい
ね、
また
そうそうそう、
は
い、そこはねそこがちゃんとしてて偉いなってさすがだなと思いました。
はい、はい、ありがとうございます、
ね、今日はありがとうございました。
とんでもないです。
はいじゃあそろそろエンディングの方に向かいたいと思います。はい本日も最後までお付き合いくださりありがとうございました、今日はね株式会社大山園代表取締役高橋すぐるさんにゲストに来ていただきました。ね、あのすぐるさんのお話がねリスナーのあなたのハッピーにつながることも祈っております。それでは魔法の合言葉でお別れをします。ハッピーハッピースマイル。この後も素敵なお時間をお過ごしください。ハッピーエンジェル、ミッキーでした。バイバーイ。